じゃあ24章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主が御言葉で今日も私たちを養って祝福してください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
アロンの子らの組み分け。アロンの子らはナダブ、アビフ、エルアザル、イタマル。ナダブとアビフはその父に先立って死に、彼らには子供がなかったので、エルアザルとイタマルが祭司の務めに就いた。
ナダブとアビフは異なった火を持って、死聖所に入ろうとしたんですね。その時彼が二人がね死んでしまったんです。その父より早く先立って死んだということですね。その順番、その生贄を捧げる方法が レビ記16章に書いてあるんですね。その16章には死聖所に入るその方法なんです。まず第一は大祭司である者が自分の罪のために贖いのため生贄を捧げる。その血を持って最初死聖所に入ってこの贖いの蓋に血を注ぐんですね。その後でまた出てまたもう一度ヤギというものを持ってヤギを放った血を持ってまた入るんです。2回行ったり来たりするんですけど、その中一節から見ましょうね。
アロンは自分の罪のための生贄の牡牛を捧げ、自分と自分の家族のために贖いをする。彼は自分の罪のための生贄の牡牛をほふる。
だからこの自分のためにまずしなければならなかったんですね。アロンはこれ1年に1回、ヨムキプルという食材の日のことです。12節。
主の前の祭壇から火皿いっぱいの炭火と両手いっぱいの粉にした香りの高い香灯を取り、垂れ幕の内側に持って入る。
垂れ幕の内側ということは死聖所ですね。内側そこに火を持って、火腹いっぱいで炭火を持ってそこに入るんです。香を炊くためですね。13節。
その香を主の前の火にくべ、香から出る雲が証の箱の上の贖いの蓋を覆うようにする。彼が死ぬことのないためである、
このことですよね。死ぬことがないためだと。その子、その子、主の前の死、この主の前の死ということは祭壇の死ですね。天から下ってきた死です。これは聖霊の死ですね。その死を持ってこの子を抱くんです。その子を主の前の死にくべ、子から出る雲が証の箱の上に贖いの蓋を覆うようにする。だからそこではいっぱい、もう一年にこの捧げた子よりもっとこう死聖所で子を抱くんですよ。だからその香が煙になるんです。煙、雲になって上に上がっていくんですね。だからそこを香をその抱くその火なんですよ。その火が聖霊の火ですね。それを持って贖いの蓋を覆うようにするんですね。 そうしないと死ぬことということです。私たちが自分が生贄を捧げるということですね。生贄がどうして葬られるか、その意味をよく知らないといけません。大祭司、祭司の家族がね、それを知らなかったらいけないんです。彼らは一般の霊愛者たち、罪を悔い改める人たちを責めるんですね。責めて悔い改めるようにするんです。そうすると自分たちの罪が分かって、それを動物生贄の頭に手を置いて罪を告白するんです。それでそれは葬られるんですね。持ってきた人が葬るんです。それでそれを血をこの注ぐんですけど、それで一般の人たちの罪は許されるんです。だからこれよくね、私たち信仰生活を長くした人たちが考えなければならないことです。自分は罪が許されたと思うんです。そうです、これはもう完璧ですよ。過去、現在、未来、全ての罪が許されてるんです。この許されたということと、また罪を持ってる人を見るんですね。見て、もう中からね、罪を指摘するんです。聖書を教えるから、聖書によって罪が指摘される。それでその人は罪を悟って安守する。自分の罪をこの生贄に移すんです。移したこの移された生贄は罪となるんです。それでそれを葬るんですね。だから結局その人の罪がその生贄を葬って殺したんです。私の罪がそれを葬って生贄を殺した。生贄はイエス・キリストですよね。イエス様が十字架につけられ、釘つけられて槍で刺された、鞭打ったというものは、あの人のためだと思ってはいけないんですよね。私の罪がイエス様はあのようにしたということを、それを照らす、私の罪がイエス様を刺したんだということを照らすのは聖霊の火ですよ。そこから私たちが主を愛する、最初は主に申し上げない気持ちでしょ。それで主に感謝し、主を賛美し、主を愛する、それが聖霊によって起こる火なんですよね。これが功なんですよ。だから自分の罪がイエス様をこのように釘つけて殺した、ローマの兵士だと私たちはいつも思ってる。祭司、特に、ね、この大祭司ぐらいになるとそれをいっぱいこう教えるからね、まだその指摘する任務を全うしていったから、1年1回は自分の罪のためにもしなければならないんですよ。それでそのほふるんですね、自分がほふるんですよ。他にはもうね、自分の罪を告白する人たちがその動物をほふるようにするんですけど、そのヨムキプルの時には自分がほふるん、この意味がわからないといけないんですよ。自分の罪も含めてイエス様が十字架でつけられて死なれた。だからイエス様を殺したのはあの人じゃなくて私を、 それがないと、ね、聖霊の火が燃えることはできない。聖霊の火はそれを教えるから、私の罪がイエス様を殺した。だからイエス様に本当に私の罪を受け取ってくださって心から感謝します。主を愛する心が生じるよ。それで、自分がこのようにイエス様によってもうあらゆる罪、すべての罪が受け入れられたということ、それで私も人を許すことになる。じゃあこのイエスを殺したのは他の人だ、ユダヤ人だ、ローマ人だ、私とは関係がなかったという人は聖霊の火が来ないのよ。感謝もできないから、イエス様を愛する心が全くないのよ。なぜ？他人だから。他人の罪が、イスカレット、ユダは告白してなかったから関係がないんだけど、他の人の罪、そして私の罪を全く感じることはないのよ。刺したのが私の罪、私のこの、苦いそのものです。劣等感、鬱、怒り、もういろんな脅迫、思い、孤児の霊、孤児の霊は他の人をいじめるし、また自分をいじめるんですね。こういったすべてのものをイエス様が全部許してもらってくださったんですね。その時、この刺したのが私だと、その時自分が許されたということになるんですよ。その時聖霊の火が動きます。聖霊様に心から感謝を捧げる。高が高る、雲のようになってくる。その雲、賛美、ね、感謝、その神様に対して私をこのように許してくださったということの愛、それが主の臨在になる。イスラエルの賛美の中で住まいとされるということはその意味、ね、私がイエス様を刺した、その思いの中で聖霊が、その聖霊が働くことで自分の罪がイエス様を刺したということが分かるのよ。だから それじゃなくて、いつもこの習慣、慣れてる、もう、いけねえ、いけねえ、あの者たち、また罪を犯して持ってきた。そのくらい見てると自分と関係がないの。ナダブとアヒウがその罠にかかったの。だから主に対する感謝とかが全然なかった。主が私の罪を背負ったという思いがないからね。そのことはかわいそうですね。聖霊の火、聖霊の火は私がイエス様を殺したんだ、私の罪がそのようにしたんだ、それでイエス様と共に十字架につけられたという思いが聖霊によって与えられる。しかし異なった火は何でしょう。それを教えません。異なった火は感謝もできない、いつも高ぶる。 だからいつも砂漠茶に座るわけよね。罪を指摘する、説教だけするんで、しかし自分には向けない、だから死んだ、その旧約的な意味なんですけど、新約的には聖霊が働かない、私たちが自分の罪を認めないと、その罪がイエス様を刺したこと、もう他の人、もうこのね、十字架につけた人を全部探すんですけどね、自分は抜けてる、その人には聖霊が関係がないよね。聖霊様が来られた理由はイエス・キリストを証しするためです。イエス様が私の罪のために十字架に背負って血と水を流したと、その血と水を証しするのは聖霊でしょ、そのことだったということですね。4節、
エルアザルの子孫の方がイタマルの子孫よりも一族の頭が多かったので、エルアザルの子孫は父祖の家の頭ごとに16組に、イタマルの子孫は父祖の家ごとに8組に分けられた、
じゃあこのイタマルとエルアザルとイタマだけ祭司職に、大祭司になったんですね。だからこのことが24の組ですよ。24の組の中で16組はイタマル、エルアザル子孫、まだ8組はイタマルと言ったんですね。それがその名前がずっとその子孫の名前が書いてある。まだその7節から見ようかな。
第一のくじはエホヤリブに当たった。第二はエダヤに。第三はハリムに。第四はセオリムに。第五はマルキヤに。第六はミヤミンに。
じゃあいいです。これもう全然わからない人名前ばっかり。それで24組までのことです。まあ1年彼らは24組で2週間ずつ使えたというんですね。まだ20節から、
残りのレビ族についてはアムラムの子孫ではシェバエル、シュバエルの子ではエフデア、レハブヤについてはレハブヤの子ではその頭イシヤ、
じゃあここ30節までね、祭司の働き以外の祭司を助けるその働きがある奉仕、神殿の奉仕があるんですけど、その奉仕がレビ族たちがしていったんです。それでレビ族の奉仕の中で25章は賛美ですね、賛美のこと、26章は門番、神殿の門番もレビ族がしていったんですね。じゃあ31節、
彼らもまた彼らの同族であるアロンの子らと全く同じように、ダビデ王とサドクとアヒメレクおよび祭司とレビ人の一族の頭たちの前でくじを引いた。一族では頭もその弟と全く同じであった、
だからくじを引いて主がその任務、そのあれを務めるようにされたんですね。あなたはこれを、あなたはそれを、もうそのようにね、くじ、だから神様に、務める、神様の仕事を務めることは自分のことではなくて主が選んだんですね、くじを通して。箴言の部分を 見ましょう。箴言の16章の33節、 くじは死者に投げられるが、そのすべての決定は主から来る。まあ人間がくじは引くんですけど、決定は主がされると、そのようにくじを引いた。だから主が決定した、主が呼んだ。だから神殿、私たちが礼拝でいろんな奉仕をする、まあ駐車場かっかりもするし、また車運転もするし、まあね、このプロジェクトとかも音響とかも全部主が選んだのよ。だから皆さんは主が選んでその場所にいるんです。じゃあ次、使徒の働き4章に行きましょう。4章1節から。
彼らが民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを霊に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たせて、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。民の指導者たち、並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によるのです。
うん、じゃあこの、ね、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの御名によって、この足が効かない人が治ったと。まあそれを、ね、この大祭司から祭司、もうパリサイ人もいろんなオピニオンリーダーたちが集まって、彼らを掴んで質問するんですね。その時大胆にこのようなことを、彼らが話をするんです。イエス・キリストを殺したのは、ね、私たちの罪だ、あなた方が殺したと。その御名によってだと。聖霊は罪を認めるところに下るんですよ、ね、だから弟子たちには聖霊が下ったんですね。それでこのようにイエス・キリストのことを大胆に伝えるんです。しかしこの大祭司やこの律法学者たち、このここに書いてある民の指導者たち、長老、学者たち、大祭司アンナス、カバヤ、まあ、こういったあの大祭司の一族みんな出席して、しかし彼らは自分の罪を認めないのよ。だから聖霊の火が来ない、異なった火、もう彼らは宗教ですね、宗教の火、哲学の火、それだけで、今裁こうとするんですね。その時大胆にあなた方が十字架につけたイエスの御名によってだと。 そのように言ってるんですよ。だからこの部分を認めないと異なった日が下って結局罪が許されず死ぬんです。今度は永遠の死ですね。永遠の死、ナダブとアビフ、アビフ、ね、その罪を認めること、私がイエス、私の罪がイエスを殺したんだという認める人に聖霊が来られる。注意です。
あなた方家を建てる者たちに捨てられた石が礎の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆のほかには私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。
うん、だから旧約の時代には生贄でしたね。新約にはイエス・キリストです。神様ご自身が生贄になってくださったんです。だから罪の許しの道はイエス・キリスト以外はないんです。イエス様が十字架にかかったそのことは罪を認めて、私が私の罪があなたをそのように刺したんですという人、それを集めるんですよ。その人の罪を背負うんですね。だから十字架のコートが一人は、私たちは相当な罪を犯した、しかしあの方は罪がないという瞬間ですよ。瞬間彼の一生の罪がイエス様に移されて、イエス様の十字架が彼の十字架になってる。じゃあどこ読もうかな。24節。
これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げていった。主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。
うん、じゃあこのキリストに反抗する、ね、ナダブとアヒブがそのような最初ですね。最初それを神様がね処分したということ、この人たちも同じですよ。だから宗教指導者になって自分は完全だと思ったら大間違い。それのこの沼、この罠ですね、罠に私たちが落ちてはいけません。私たちはいつまでもイエス様を殺したのは私の罪だ、そのことでイエス・キリストを愛する心が生じるし、自分をまた刺す人たちに向けて許す祈りができるんですよ。主よ、彼らはまだ知らないからそうです。ステファヌがその祈りをするんでしょう。それがないと自分はいつも正しいですよ。パリサイ人は主二度断食をし、もう一生懸命このなんか彼らなりの規則を守ったことで正しいと思った。だからイエス様と関係がないのよ。一つ、イエス様を刺したのは誰か、自分だと思ったら聖霊が来る、ね、そうじゃなかったら、他人だとするとその生け贄が別になって聖霊も来ないんですよ。30節。
御手を伸ばして癒しを行わせ、 あなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議な技を行わせてください。彼らがこう祈るとその集まっていた場所が震え動き、一同は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した、
うん、じゃあこの、ね、聖霊充満表現されてるんですけど、2章ではね、この酒に酔ってるように姿が見えるんです。このところには大胆さという言葉があるね。大胆さ、見てを伸ばして癒しを行わせるあなたの聖なるしもべイエスの御名によって印と不思議を行わせてください。彼らがこう祈るとその集まっていた場所が古い動き、一度聖霊に満たされ神の言葉大胆、今から大胆という言葉が出るね。まあ地震が起こったようになりました。だからね、大声で祈ることはとっても重要よ、ね、沈黙の祈り、黙想の祈り、仏教的な祈り、それは、ね、このあれを頭をね、このレントゲンでこう撮ってみても、前頭脳が動く、悩み、だから仏教は108の煩悩でしょ。だから私たちが異言で大声でやると大胆さが生じる。それで 主の思いだけがふう入る、ね、それが主よですよ。だから異言も異言と大胆な大声で祈ること、32節、
信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有にしていた、
うん、このように分配が始まったんですね。これは聖霊による共産ですよ。これを共産主義者たちはいつも、サタンはマネに天才です。これを真似してね、共産主義を作ったんですけどね、強制ですね、強制。それで自分たちはもう贅沢な生活をする、この上の人たちは。だから全部嘘ですよ、嘘。共産主義は嘘です。アマレク人たちです。聖霊は自ら進んでね、捧げるようにされる方です。だから そうじゃなくて強制的に奪ったり捧げるようにすることは全部間違った例ですよ。私たちが自分が刺したイエス様が私の罪を許してくださった聖霊の証、血と水のこの証、それを聞いて私たちの中で生じるのは主への愛ですよ。また友達への、また自分に対してまた刺すんですね、攻撃、そのことを許すことができるのはそのこと、ね、だからまず自分の罪がこの動物イエス様を殺したということ。だから罪を犯した人が安守するんですよね。安守したその人がほぐるようにされてるんです。食材の日には大祭司がほぐるんです。しかし全然何のあれも心もね、自分の罪意識もないまましたから別の日が来たという。じゃあ皆さん祈りましょう。罪を犯した私がイエスを殺したんです。そんな私を許してくださったんです。それに対する賛美、感謝、ね、愛、それが雲になって主の臨在の場所に、だからイスラエルの感謝の中で イスラエルの賛美の中で住まいとされる方と言われるのはそれですよね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。